連載桜色の合戦図番外編1、4月から6回にわたって菊池武満の生涯を紹介しましたが、今月からはその他の当主について抜粋で紹介します。10代菊池武房、1245年から1285年。武房は鎌倉時代の終わり頃、元寇蒙古襲来で大きな活躍を果たした人物です。強大な武力を持つモンゴル帝国元は、次々に周囲の国を征服し、日本にも手を伸ばそうとしていました。この蒙古襲来の様子は、肥後の武士竹崎末永による蒙古襲来絵言葉に描かれており、武房の姿が収められています。鈴州こそ見えそうらい。末永が武房に出会ったのは、蒙古モンゴル軍の侵攻を遮った武房が戦場から引き上げてきた後のことでした。武房は足毛灰色の馬に乗り、紫の鎧を着て、紅のホロをかけた勇ましい武者で、百余騎を引き、敵の首を二つ、太刀と薙刀の先に貫き、老刀に持たせていたといいます。その姿に感嘆した末永は、鈴州こそ見えそうらえ、つまり凛々しいお姿ですね、と声をかけたと記載されています。行きの松原の菊池軍団。1281年弘安4年、蒙古軍は再び九州へと攻め寄せ、武房と末永は博多湾に面した行きの松原にて再会しています。末永がここを通った時、武房は一族老頭とともにその防塁の上を固めていました。ずらりと居並ぶ甲冑姿の一団は実に壮観で、人々王子といえども、菊池の次郎武房文英の合戦に名を挙げし、とあるように、末永は前回の戦の英雄として憧れの眼差しで武房を見ているのです。恩賞問題とその後の菊池一族。蒙古軍は撃退できたものの、武房に与えられた報酬は甲冑一式とわずかな領地のみで、とてもその活躍と犠牲に見合うものではありませんでした。この出来事は菊池一族の内部に幕府に対する不信感を抱かせる大きなきっかけとなり、倒幕に向かって走り始める一族を突き動かす原動力となったのです。10代菊池武房のイラストが描かれています。絵画連作幻の都城下町菊池絵文橋本伊蔵第一章武満公の築いた絢爛たる都。その6、院の馬場。守護の館のすぐ傍ら、現在はワイフの市街地となっていますが、かつては犬を追う者、すなわち犬を放って的とした騎馬による戦闘訓練が行われた場所でした。菊池の戦士たちが腕を競い、武芸を磨いていました。院の馬場の院は病院の院です。院とは犬がなまった言葉で、院は当て字とされています。騎馬による戦闘訓練の様子の絵が掲載されています。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 ワイフ一番館ギャラリー、エアライナークラブ九州支部写真展。飛行機の美しい姿とダイナミックさに魅せられて、その一瞬を切り取り、大空への憧れを表現してみました。期間11月12日火曜から24日日曜。学人が撮った山の写真展。日本山岳会のメンバーが撮影した山植物の写真展です。阿蘇九重や関東の山も展示予定です。皆さんぜひご来館ください。期間12月17日火曜から1月13日月曜祝日。写真や絵画などを展示しませんか？ワイフ一番館ではギャラリーに作品を出展する人を募集しています。詳しくはワイフ一番館までお尋ねください。 開館時間午前9時から午後5時、休館日、月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630。 菊池観光交流館、 NPO 法人菊池公園歴史の森、ふるさと創生書の持つ力展、菊池桜千年プロジェクト城山の作業写真や書を展示します。期間11月10日日曜午後5時まで。第6回菊池郡史退職校長会文化展、書、絵画、写真、手工芸、盆栽、陶芸、拓本などを展示します。期間11月12日火曜から17日日曜。開館時間午前9時から午後6時、休館日なし。点検などで臨時的に休館する場合あり。問い合わせ先、菊池観光協会、電話 25-0513。